どうも皆さん、おはこんばんちゃー。オリジンアワー火曜日始まりました。私ノーブレーキのあゆむと、
ノーブレーキブーブーと、
FM 那覇の大城くまです。
はい、よろしくね。
お願いします。もっとちゃんとやろう。
よろしくね。
バイオニアさんも聞いてるからちゃんとやろう。
さっきね、あの打ち合わせありましたからね。いや、すごいことになりましたよ皆さん。
そうそう、あのパイオニアさんがね、電話出演してくれるということで、今日打ち合わせしたんですよ。で、来週かな、
はい、
うまくいけば来週出演ということで。
いや、もう山が動きましたね。いや、パイオニアが動きましたね。
動いてくれましたね、こんな弱小ラジオに。
弱小ラジオっていうのはお
前ありがたやですよ本当。
弱小ラジオって言っていいのかな。
いや、言っていいですよ。
言っていいのはな、自分たちだけなんだよ。だからいいんだよ。
だからいいんだよ本当。
本当にね。
打ち合わせの時にね、いや、あの先週のラジオ聞きました。社内で共有させていただきました。
いや、背筋伸びたわ。
いや、共有しないでと思いました、
ね。共有しないでほしいよな。うん。聞かないでも欲しかったし。
だからさ、だからパイオニアさんも聞いてるからちゃんとやろう。
はい、じゃあ改めましてよろしくな。
いや、よろしくお願いします。
お願いします。いや、あれですね、本当に円楽さんが、もともとはあの僕らが大好きな花シリーズですね、
スロットのね、
スロットマシーンの音楽を使って、はい、オリジンアワーのオープニングとリミックスで曲を作ってくれたことが始まり で、
はい、
でこれをじゃあ公式で使いたい、
うん、僕らの漫才の出る時の音楽にしたいと、
はい、で大城さんが動いて、そう、やパイオニアさんが動く前にまず大城さんが動いたっていうね。
もうその前にまず円楽さんもね、
円楽さんも動いて動いてないのは俺たちだけ。
俺たちだけ座ってました座って待ってました。
座って待ってたら幸運って来るんですね。
来ない
本当にね、
ありがたいやです周りの方に、はい、
でパイオニアさんに直接交渉していただきまして、その曲を使っていいですかと。そしたら、まあ、快諾していただいて、ただまあいろいろこう社内でね、検討しますっていうお返事いただいて、でいよいよ来週そのパイオニアの担当の方、田上さんがゲストで出演していただいて、で僕たちが聞きたいこといろいろお答えいただくというスペシャル回でございます、
はい、だから今はこの打ち合わせは聞いていいことダメなことのすり合わせというかやっぱね、ダメな部分というか、
なんかブーブーさんが聞いてきたことはなんかダメそうでしたね。
なんかなんか苦笑いして答えてくれたな、
う
ん、
僕が興味あるのは、うん、あの花の光る瞬間のライトの仕組みとか、まあ、そういう中のことだったり、うん、あのデザインのことだったりだったんですが、はい、ブーブーさんが意外とこうパンドラの箱を開けようして、うん、
どうやって作ってるんだ、どうやって検査通してるんだとかいろいろ聞きましたけど、
2人で一つの箱を開けようする人と閉めようする人の、
ね、田辺さんは閉めようしてたな、うん、
構図が
いや、でもすごい心よく、まあ、放送で使えるかどうか分かんない、これも社内で検討しますって言ってました ね、
うん、これも来週さ、
はい、
ジュニアも呼ぶっていうのも
俺今日の質問メモしてたじゃん、見たでしょ画面。
だって俺たちのスロットの先生だからさ、
うん、俺ジュニアに電話して一緒に質問考えたから今日
じゃあ呼んであげなきゃ。
そうだから、いや、ジュニアね、来週野球見に行くって。
あ、なんか
プロ野球、
あ、
あのソフトバンクかな。
プロ野球ってでも光らんぜ
いや、めちゃめちゃスタジオ光ってるスタジオというのグラウンド光ってる。
VS パイオニアだからねこっちは、うんうん、ここ
いやいや、ここフューチャリングですから戦ってどうするんですか。
あ、だから、野球と VS パイオニアってなったら、うん、ジュニアパイオニア取ってほしいけどね。
いや本当っすよね、
パイオニアさんだ、ごめんなさい、
パイオニアさんね、
うん、
本当にね、どうなってるんで、やっぱそういう、そんな、それほどじゃなかったのかな、じゃあジュニアは。
でもジュニアはね、いろいろ知ってた、
すでに
金額とか知ってた。
何なの？
信頼の金額とか、
な
んか検定費用とか知ってた。
すごいな。
俺は聞きたくなかったから、
あ、
ジュニアからね、答え。
そうだよね、うん、パイオニアさんから聞きたい
よね。そう、うん、からそうな、あ、じゃあなるほどね、そんな質問もあるんだっていうのをいろいろメモしたんだけど。
はいはいはいはい。
なんか打ち合わせた感じあれだ。ジュニアの質問はダメそうだった。
ああ、なるほどね。うん、それあいつも。パンドラの箱を開けよう
あいつはもう開いてるわけ
あいつ開いてる、
うん、
なるほど。
そうそう、だからジュニアはもうと思ったけどね。
まあまあまあまあまあ、うん、まあ、いると思って、
はいはいはい、
うん、はい、というわけで来週は、花名機ですね、をスロットマシンを作ってる会社パイオニアさんから、担当の方が僕らの質問に答えていただくというね、
はい、
はい、スペシャル回、スペシャル花会でございます。
スペハナ
でございますね、うん、スペシャル花もね、
スーハナか、
スーハナ、スーパーハナなんですよね、はいはい、はい、そういった回でございますけれども、
はい、うん、
さあ、まあその音楽ですよね、円楽さんが作ってくれたリミックスの、
あそうだそうだ、
音楽を僕らもライブの登場曲で使いたいと。
はい、うん、で先週話しましたね。 で使うにあたって、
使うにあたって自分とこが出てるライブで
毎月1回出てるオリジンライブ、はい、
順位を上げないと、
はい、
そのダメなんですよ。うん、A ラ、まあ、G1 G2 G3 という仕組みで、
はい、
G3 が持ち時間が2分で2分、登場曲がシンプルなもの、
あの固定のやつです。事務所が用意した音楽、
花々のようにシンプルです。
まあまあまあ、は
い、シンプルな、もう分かりやすい、
いいよいいよ、もうそこはつなげない
で、
行く。
で G2 も尺が、うん、持ち時間が3分で、
はい、
これ も、音楽がシンプルなもの、
固定のやつ、事務所が用意した。
で G1 これはもう花形、はい、花組ですよね、うん、時間、持ち時間5分。
そうなんです。
で自分が好きな曲で登場できるんですよ、
はい、
著作権に引っかからないやつであれば、
うんうんうんうん、
そこで使いたいということで、僕ら先月 G2 だったんですよね。
G2、 そう、 G2、 G3 はもう本当時間短縮の場所なんですよね。
そうなんです、うん、で G2 でまず G1 に上がらんとなって段階だったんですよ。
はいはいはい。
で G2 でライブ終わりまして、結果出ました。お、我々5月のライブ G1 です。
おお。そうなんですよ。もうだから花々が味方してくれたというか、
本当ね、
もう本当この日だから、本当この使える音楽も伸びに伸びたじゃないですか。
うんうんうん、ちょうどのタイミングでしたね。
そう、
このじゃあいざもう使っていいよってお知らせいただいて、うん、じゃああとは俺らが G1 上がるだけだなみたいな、う
ん、やっとさ、あのお笑いの気持ちが燃え上がってたのにさ、G1 に上がろうって、
その曲を使いたいがために頑張って、お笑い頑張って G1 に上がろうっていう話して
た、ね、うん、そう、僕ら上がれるとは思ってなかったので、
はい、
もう来月からまたちょっとしゃかりきにお笑い頑張ろうって思ってたんだけど、
うん、
実際蓋開けたら G1 になっちゃってるから、もうお笑いの熱冷めちゃったよ。
いやいや、よくないな。
もう使えるんだからさ。
しかもですよ皆さん、
うん、
コンビとしてはね、多分初なんですよ。
そうなんですよ、
オリジンライブのランキングG2 にいながらして、うん、総合1位でした。
へえ、そうなんですよ。へ、初めてです、おそらくというか、本当に初めてだ。あの、持ち時間が5分って決まってるじゃないですか、うんうんうん、例えば1秒でもオーバーすると1点減点になるんですよ、
うん、
でそう、この減点僕ら多くて、
そう、
尺オーバー、時間オーバーが多くて、うん、時間オーバーしてからの1位はあるんですよ。
うん、なるほど。
ただこれってその時間オーバーしてなかったらこの点数なかったでしょ、精神があって、これ中澤さんに教えてもらったんですけど。
なんで他事務所の大先輩。
だからこれぐらいお笑いの時間っていうのをしっかりしない、1秒でもオーバーしたってことは、その1秒使った分そのお笑いはできなかったわけでしょ、この1秒があったからその点数があるんでしょっていう、
その1秒はもうパラレルだよねっていう、
うん、
与えられた3分の中で勝負するから、お笑い芸人というのは美しいものであるみたいな、
うんうん、オーバーしたらそれは点数高いよ、だってオーバーしてるんだから、うん、っていうことを教えてもらって、ずっとそれがあって、
はい、だから僕らはオーバーしてました、
ずっと。
時間を、
だけど今回は時間内に収めて、
はい、
しかも G2 という真ん中のランクで3分というところで取ったっていう嬉しさがあって。
はい、
なるほど。
LINE 来ましたよ、夜中、ブーブーさんから。うん、
あの全体、オリジンのね、全体 LINE に集計係がいて、あの、結果出ました、遅くなりました、すいません、皆さん確認してくださいっていうファイルが届いたんですよ、全体 LINE。
で、僕、そのファイルを見る前に、まずブーブーさんからの LINE が来て、
うん、
夜中、ブーブーさんから連絡来ることって、もう良くないことしかないんですよ。
いや、そんなことないでしょ。
いや、やっぱドキッとするじゃん。
まあそうだね、めったに連絡しないからね。
ドキッとするんですよ。
うん、
そしたら、あの、いついつガナベいるみたいな、
うん、
あの初めてのことだから乾杯しようって言われて、うん、
1位取ったぜって、
何のことなんですよ俺、
うんうんうん、
何の話してるんだろうっつって、あ、1位ってことあれか、オリジンライブのことかなと思って見たら1位だったから、うん、なんかよりくすぐったくて、そういうこと言ってくるんだみたいな感じで、うんうん、
だってずっと狙ってたからね。
何
1位狙って
た、嘘つけ。嘘つけっていうのも
淡々と、
嘘つけではないけどさ、
もうずっとオリジン入ってからもう17、8年、
いやまあまあそうだね、もう決して短くはない、
うん
うん、
キャリアでありますけども、
で
ようやくだ1番、それは皆さんの応援のおかげでもありますし、
はい、
はい、だからもう、もう名実ともに チャンピオンになりましたから
月一な1回だけな
オリジンアワーチャンピオンでもありますし、オリジンチャンピオンになりました。オリジンアワーのアワーが抜けて、オリジンチャンピオンになりました。もう芸能界でね、沖縄の芸能界で、もうやり残したことないです。
いやまだいっぱいある。お笑いの番組で1回も優勝してないからな。
あんな、いやいや、あれはもう、あれはもう優勝する人のための大会だから。
どういうこと、
うん、そういうことだから、
ね、不思議な表現だ
ったそう、なのであの出囃子、円楽さんが作ってくれた出囃子の、
まあ、そうなんですよ、
ちょっとまあ短くしたりする。
いや、あの、まあまあ、うん、あ、大丈夫だと思う。15秒ちょっとな、まあまあまあまあ、
まあ、ちょっと調整
ここでもチャンピオンなんで融通聞くと思います。事務所にここはもうチャンピオンの権利使いましょう。
はい、なのでラジオをお聞きの皆さんで、うん、来週5月28日のオリジンライブ、はい、うん、ぜひ出囃子を聞きに来ていただきたい、
うん、ね、出囃子で2000円払うの。う、ね、俺らが本当に使ってる金でチケット2000円しますからね。
しかもさ、うん、あれなのよ、これはちょっと拒否したいけど、うん、総合1位取っちゃったから、うん、出番も大取りなんですよ。
あ、そうだね、確かそうなの、点数で順番が決まるので。
そうそうそう、だから取りはダメよね。
そう、これはちょっと調整だな。鳥はちょっと嫌だ、
ね、
思ったら荷が重い。
僕の自分の性格も知ってるんで、うん、僕鳥とか言われたら舞い上がっちゃうんですよ。
ミスするな。だって今舞い上がった今はミスするんですよ。
舞い上がってるから、うん、地に足つかないんですよ。だって今もついてないんだから
今ついてないの。今ついてない。
今も若干ついてないんだから。
で、今ノーブレーキの後ろにパイオニアさんがいるっていう、あ、なんか、うんうんうん、気持ちにもなってるんだよね。
そうそうそう、
だからスロットパイオニア以外ちょっと俺打てないなっていうぐらい。
あ、それはもちろんじゃないですか。
そうだよな、そうだよ、う
ん、それはもちろんのことなんですけど、うん、だから良くないなと思って、また、うん、落ちる可能性あるんですよこれ。
そうだな。
これよくあるんですよ、うん、ちょっと調子上がったらノーブレーキで落ちちゃうんですよ。
そう、本当調子いい時僕も内地行ったりするし、
うん、落ちちゃうんですよね。
アイムもチョンボしたりするし、調子いい時、そうそうそう、
調子いい時が一番、うん、ウィル・スミスもね、デンゼル・ワシントンに言われたらしいですよ。
おほ、
人生で最長のピークに達したときに、うん、悪魔が迎えに来るって言ってました。
俺らもう3回ぐらい来てるよ。浅い山、浅いピークで3回ぐらい来てる。
ちょっと悪魔さん来るの早いっすねみたいな。
ちょっと登ったらすぐ来よったな、悪魔。
ちょっと後ろ見たらもういるかもな、あの辺に。
まあでも心の中にいる悪魔ですから我々の場合は。
そうそうそう、
自分の甘さだったりするので。
そうなので、うん、まあちょっと大鳥はちょっとやりたくないね。な
んなら、まあまあまあまあ、
G3 の真ん中ぐらいがいいな。
まあまあまあ、その辺はもう僕はそんなにですけど。
でだからそういうこと。
まあまあまあまあ、はいはい、
なので5月28日皆さん、僕らのネタも含め、
はい、
はい、まず円楽さんの出囃子というかね、新生ノーブレーキの。
そうですね、これ円楽さんはもうチケット5枚ぐらい買ってくるんじゃない。
そうね、なんで招待ぐらいしないといけないでしょ。
そうだな、俺らが招待しないといけないぐらいだな。
円楽さんって内地の人だっけ。
だと思いますよ。
内地の人じゃないとあんなに、内地の人じゃないとあんなにパソコン触れんよ。
いや、そんなことないお前。地域で パソコン格差ない。
職業訓練所も行ってないのにパソコン触れるはずがない。
沖縄の人みんな、
沖縄の人はやっぱり職員行かないと。
じゃないじゃない、そんなことない。
だからもしじゃあ本当に来ていただけるなら、うん、ライブは招待しますからね。
そうです、旅費はちょっと宿泊代とか出せないですけど、うん、はい、ライブの2000円分ぐらいを僕らでカバーできますので、
ご検討いただきたいと思います。
友達本当10名ぐらい連れてきても10枚チケット出しますんで。おお、
いやいや、10枚はじゃ出さないです。5枚、5枚、
5枚な、半額で入れるようにしようか。
買い取りになっちゃうんだ僕ら。
そう、チケット余ったら買い取りだから。そんなに多くは出せないか。
はい、じゃあメール来てますんで紹介しましょう、はい、うん、皆様ご無沙汰しております。
お、ご無沙汰です。
東京都在住世田谷区のパチンカスです。
タイムリー、はい、
うん、パチンカスの皆様お元気でしたでしょうか。
お元気ですよ、うん、もう本当心躍ってます。
自分は相変わらずパチンカスしてますよ。
あ、いや、いいですね、羨ましいです。
6号機になりやめるはずのパチスロで4000枚出しちゃいました、
うん、すごい。
この2ヶ月間6に勝てなくなってしまいました。
4000枚は約まあ8万円ですね。
そうですね、うん、いやだから6号機という制限された出玉の中で、はい、4000枚というのはなかなかすごいことです。
そうなんですよ、今はもうハイリスクハイリターンの規制になっているので4000枚出すのは難しいとされてます、うん、
あ、ローリスクローリターン、
ね、あ、ローリスクローリターン、うん、
はい、そしてプロ野球が開幕し我らが阪神タイガースは9連敗
あー、なんかネットでもよく出ますよね、阪神今年弱いみたいな。
昨日3回目のコロナワクチンを接種し、はい、本日は微妙な発熱に苦しんでおります。
あー、ここワクチンもね。
明るい話題がないメールとなりましたが、番組は明るく楽しくパチンカスらしく放送してください。
いや、4000枚はかなり明るいニュースじゃないですか。
それではまたいつかお会いする日までということで。あー、4000枚明るいですよ。
4000枚出るんだったらワクチンのあの症状もなへっちゃらよね。
へっちゃらというか、まあ、耐えうるに値するよね、
うんうん、
はあ。だ最近のパイオニアさんの信頼ね、うん、花々鳳凰天照ですか、
はい、
をもう僕も売ってきまして。
あ、そうですか。
筐体綺麗だしね、うん、あの花の光り方もさることながら、レバーの感触もいいし。
僕まだ売ってないな、6号機なって。
1000円50枚入れて、
うん、
100枚に買って帰ってきました。
おー、いいですね、勝ちですね。
換金です、お菓子と。
いいですね、いいですね。
お菓子に変えて、
うん、いいと思います、
はい、
うん。
じゃあ続いてこちらもいきましょう。
はい、
やっぽい、
やっぽい、
豚骨臭さんです
ね。ありがとうございます。
サウンドフリー宣言のノーブレーキさん。
サウンドフリーでいいんじゃない、コンビ名、
うん、どうも
ー、サウンドフリーで、なんかすごいいいな。
いいんじゃないですか。
いやよくないよ、お前も同意したら帰ることになっちゃうだろ。
いや変えてもいいのよ、別にノーブレーキ。
まあな、
うん、前回のイベントで出たじゃん、くじ引きで引いたじゃない、コンビ名毛虫だったっけ。
ああ、イベントのこのボケでね、毛虫、うん、っていうコンビ名になってたね。
毛虫ってよくない、
企画ですよ、企画、遊びで、はい、
どうもアイムです。
毛虫です。
あ、ブーブー、
あ、ブーブーです。
毛虫です。なんか面白そうじゃないですか、なんかこう
緩い感じは、柔らかい感じはする。
うんうんうん、
うん、
サウンドフリーもやってみる。
はい、よ。
どうもアイムです。
ブーブーです。
二人合わせて
サウンドフリーです。あー、ちょっと硬いか。
硬い、なんか名前負けやっぱしてるよ。
そうだな、サウンドフリーだからちょっと音ネタやらんといけんし。
うんうん、アイムです、毛虫です、サウンドフリーですわ。
ちょっとなんでお前だけ普通なの。
一回
なんで俺変わってんの。
どうもアイムです。
毛虫です。
サウンドフリーです。トンコチューさんから、
はい、
さて昨日19時半ごろ長男の中学校から電話がかかってきました。
あら、ま、
夜の7時半に担任から。
怖いね。
これは怖いね、
うん、
先生曰く、こんばんは、担任の、何々です。
はい、
長男くんの眉毛の件でお電話させていただきました。
は
ということで。
あ、眉毛剃った剃ってないの話。
眉毛を整えたというお便りをいただきましたよね、
先週ね、
うんうん、はい、
こちらでもいいじゃないと絶賛しましたよね、うん、
はい、あ、写真でね見て、うん、はい、
さっぱりしてる。
いやでもね、写真見る限りそんなキリッとじゃなくてこうちょっとカットしたぐらい、
無駄毛をね、
身だしなみですよね、
うんうんうん、
ということが、まあ、バレていたと、
うん、
フェイスブックが先生とつながってるのかなって思っちゃいました、
うん、
で先生曰く、お気持ちは分かりますが卒業するまで眉毛をいじるのはやめてもらえませんかと。
まだそんななんだ。
申し訳ない感じで電話がかかってきました。ひたすら平謝りして終わりました。
まだそんなことやってるんだ。
今時の眉毛ポリスは厳しいですね。
へ
え。昔はダパンプみたいな眉毛したら怒られてたけどな。
そうですよね、もう細い、本当シャーペンの芯みたいなやつが一個残ってるみたいなやつは怒られますけど。
皆さんは学生時代生活指導で怒られましたか。いや怒られましたし、
怒られましたね、僕も。
僕は眉毛をだからラインとか入れてましたからね、
うん、
この縦に入れてたな。
僕高校の時かな、丸坊主が禁止になったんですよ。B ボーイが流行って、
あ、なん
か、あの東京ウエストゲートパーク、池袋ウエストゲートパークが流行りだして、
それだったら TWGP になっちゃうから。
あの
IWGP ね。
だから怖い人たちは丸坊主スキンヘッドっていうのがわって広がっちゃってさ。
いやでも B ボーイのあのブームは、うん、デブの逃げ道としてはいいよな。
よかった、ダボダボの服が。
はいはいはい、
あの正当化されて
デブがかっこいいものになったんですよ、
うんうんうんうん、
坊主にしてダボっとした帽子、あ、洋服に、
うんうんうん、そうそうそう、
ベースボールキャップかぶりゃ、うん、B ボーイの出来上がりですから。
そう、はあの、ハイシューズ、
あ、ハイカット、
ハイカットのシューズ履いたらもう B ボーイじゃないですか。
B ボーイですよ、
あのエアホースのハイカットを買ってたのよ、うん、
はいはいはい、
白のね、うんうん、まあまあまあ、それで、あの丸坊主が禁止になったっていうのはありましたね。
あ、
いや僕はあの俺申請したんで、親にお願いして、あのくせ毛なので、あの丸坊主許可いいですかっていうのを。意味わからないじゃないですか今考えたら。なんで丸坊主って昔みんなやるもんだったさ、野球部とか。
うんうんうん、生まれた時みんな丸坊主だからな。
いやいや、生えてる子いっぱい生えてるよ。
あ、そうか、うん。
まあ、なのに、だから野球部じゃない、まあ、部活に所属してないとか、まあ、条件があったけど、とりあえず俺、丸坊主ダメねって言われたわけ。いやいや、俺、B ボーイの前から B ボーイだからと思って。
坊主の方だ。
ずっと丸坊主なのに。
ああ、そうよね。いや、だから、あれはね、だから、本当にテンパー癖毛で、どうなるんだったっけ、うん、伸ばしたら。
だから、ペターっとなって、チュルチュルチュルってなる。
生えてきた髪があ
の、毛穴に戻っていくような、チュルチュル、なんていうんですか。
生えたはずの髪の毛がまた毛穴に戻ろうとするという
。そう、だから、ふわっとしてないんですよ。あの、だから、梅津さん、うん、梅津和夫さんのホラー映画、ホラー漫画みたいな、なんか、梅津さんってい
う。いや、違う違う、梅津和夫さんがくるくるなのよ。
みたいな、なんかもう、なんか、ペターっとした、本当
に。アフロじゃないってことよね、
そう。
ファッサーじゃないんだね。
もうベタっとし、もうピタッとしてる。
だからあのガチャガチャである窓に投げたらひっつく
スライムみたいな。
スライムみたいなやつが、
うん、頭に。
あれの黒いのが頭にいっぱいついてる
って。ちょっとはせチュルチュルっとしたのが出て、うん、もう本当気持ち悪いから嫌だったね。まあまあまあ、うん、っていうのがあった。申請した。
通ったんだ。
通った。
通ったからずっと坊主だったんだもんな。
そうそうそう、いや伸ばす、もう伸ばすのが本当一番の罰ゲームだからね俺。辛いの熱いの高いところよりかはもう本当。
いや常々言ってますけど、うん、今はもうさすがに治ってるん
だ。治ってないわけよ。もうこれで何回も騙された俺。丸コメだったら治るよって聞いたから始めたわけよ丸坊主。そして何回か伸ばしたけど、伸びきる前にテンパーだねって言われてたからね俺。
おいや今ちょっと生えてるさ。だって
今生えてるさ。
全然パーマじゃないじゃない、
うん、もうちょい伸びたらテンパーだねって言われるよ。今はもうでもハゲ隠しでもある。ハゲても来てるから。
あ、ちょっと薄くもなってきてるってことね。
もう無理。もう俺髪の毛と共存できない本当。
もう来世、
もう来世だな。来世に来世に期待する。
来世に期待
本当に。
僕はうまあまあ中学校の時は眉毛剃ってなかった気がする。中3だ、部活引退したりとか、うん、先輩がいなくなっ、先生とかより先輩が怖かったじゃん。
そうだね、うん、そうそう、先輩が厳しかった、
うん、そうそうそう、だから先輩上がいなくなった時にやったかな、
うん、あ、確か第一ボタンも開けちゃダメじゃなかったっけ。
ダメダメ、裏ボタンもダメだったでしょ、
うん、第二だピタッとワイシャツ着ないといけなかったんですよ。
そう、第一ボタン苦しいじゃないですか夏場とか、うん、あ、暑くて開けてたら
調子乗ってるの、
お前調子乗ってるなって。
あ、それは生徒指導じゃなくて、
じゃあの
先輩からね。
広高先輩が。
ヒーローマジで。
お前調子に乗ってるな。いや、
調子には乗ってないですよ、ね。
暑いだけで。
暑いんです。
やばいっす。マジ広高先輩はマジでやばかった。
でもやっぱその教えで道歩いてて第一ボタン開けてる人見たら俺調子乗ってる見えるもん。
暑いんです。
大城さんもだから
調子乗ってね。第一ボタン。第二ボタンまで開いてる時もあるから。
あーもう、もうダメです、マジで。
これは叩かれてもおかしくない、
うん。俺だからその逆で下のボタンを3つぐらい開ける。
やってたね。高校でしょ。
高校。
でこいつだからあのドクターストレンジみたいなマントみたいな感じに制服つけ
て。上は閉まってるけど下を2つか3つぐらい開けんのよ。そして下の白 T で長いやつ着るの。ヤングっていうの、はいはいはい、なんか、はい、制服すら俺コーディネートしてたわけ。
制服コーディネーターだ
ったの。でズボンの裾曲げるのよ。して
、あ、曲げてたね。
でタオルをポケットに入れてさ、
後ろ
ポケ
ットに入れて。夏い夏い、昨日のことのように覚えてるわ。夏いの。だバイクとか乗るとパタパタパタパタパタパタって、
それがまたかっこいいと思ってたのよ自分で。
あ、かっこよかった。
で当時痩せてたしね。
うん、痩せてたし、かっこよかった。体格でしたよね。うん、でだ、ブーブーさんは鼻、うん、鼻ピやってたっけ？口ピか。
口ピも鼻ピも、あ、鼻ピはやってない。口だね。口のほとんどの箇所穴開けました。
口ピやすやって、耳もやってたっけ？
耳も開けましたね。
うん、怖いわ、
うん。怖い感じです。
まあでも好奇心ですよ。もう続かなかった。あいもはボディピアスやってましたからね。
あ、僕はだからね、あの大きいピアスやってましたね。
あのまぶたが
向こう側が見えるやつ、
見える、あの、うん、あの本当ドアの覗き穴より大きかったもんな。
あ、いたか、まあ、まあ、今もだからちょっとまだ開いてるんですけどね。
う
ん、
ええーう
ん、だから、中学校の時は先生より先輩が怖くて、やって
ない。そうだ、中学はやってないっすね。もう中学できて芳香剤よな、84とか。
ああ、はいはいはいはいはい、芳香剤は置くやつ。
芳香剤もって違う、あの制汗剤っていうの、
発汗、制汗スプレー、
制汗スプレー、
まあ、汗を抑える
やつ、ね、あれが最大のおしゃれだったような気がする俺の中で。
あ、84、あとビオレな、
フォ
ーム俺あったっけ、ビオレ、手洗う、
シーブリーズ、
あシーブリーズ、
洗顔フォームが欲しくてしゃあない時期なんです
よ。ああ洗顔フォームを通って、あと油取りな、
油取り
ギャツビー、
ギャツビーの、ギャツビーの、
あ大城さんも通ってるんですか。
うん、まあまあまああったけど、
夏服の胸ポケットにギャツビー入ってるやつはおしゃれ
だった、おしゃれだった。
あ、まあ、そうね、そうだったね。
で青色のシートな、ちゃんと
青色の
あれが本物、
そう
あれ以外は偽物なんですよ。
かかず称号の油がすごくてね。
あみんなで油取り合いの店行くしたの、この、うん、取った油の
鼻につけただけでポテチ全袋拭いたんじゃないかなっていうぐらい。もうビットビトなんですよ。
いやあの時も思春期だから多感というか肌のな、うん、ホルモンも
ホルモンがな、うん、まあ、ニキビが出ますから、そうな、それは仕方ないですけども、う
ん、当時は本当バイキンのようにええ油っつってたもん
な。俺かかず称号の油いじりすぎて振り向きざまにボディ食らったから、ね、
称号からおっさんから
お腹にパンチ食らってとっても苦しかったです。
称号も殴るやつじゃないけどな。お前がそうさせたんだよ。
あまりにもいじりすぎてお腹パンチされてめっちゃ苦しかったっすね。
か、
うん、面白いじゃないかって立ち上がったけど。
お前やる気なんだ。お前喧嘩も絶対弱いだろ
う。いやこのだから、いやいや違う違う、これが痛みかみたいな。
なんだろうその強がりという。
生きてるみたいな。
じゃあ、でもツイキャスでもやっぱいろんな校則に対してとか、うん、当時のね、
はいはいはい、
コメントありますね。
うん、円楽さんから、高校は顎ひげは黙認されたけど。ゴム長靴が禁止でした。
ゴム長靴入っていく人がいたの？農業、農業高校、
農業高校だったら OK でしょ。
でしょうね、うん、
逆に必要にな
る。長靴は昔ヤンキーの流行りだったのかな。
ゴム長靴、
ゴム長靴ってもう本当長靴のイメージなんだけど、
安全靴とか履いてる先輩とかいたよね。
あ、ひろたく先輩な。
鉄板履いてん、
はいはいはい、あれだよ、ナイキのシューズに鉄板が入ってたんですよ、ひろたく先輩。
はあ、
だ多分自分で入れてるわけ。あの赤い、はい、あのナイキの。
覚えてる覚えてる。目つぶったら出てくる。
破けて、もうボロボロよ。
ああ、入ってたね。
あれで俺ずっとあの45分の休み時間、すね蹴られてたわけ。ひろたく先輩、お前ペグ盗んだだろ、つって。
あの、チャリ、BM のステップね。
そう。
ペグ事件ね、45分ペグ事件ね。
ずっとすねコンコンコンって蹴られて、
万代さんシーブリーズ良かったですね。万代さんは年1個しか変わらないんで、
上か上よね、
1個上なんで、うん、万代さんもシーブリーズ使ってたでしょう、ね、
あシーブリーズ世代か。
あメルボルンリーダーさんから懐かしいの来てる、
はい、
無印の銀のコンパクトな鏡。
あ分からん俺。
あのね無印のね筆箱とか流行った。
ああ筆箱流行った、あのステンのやつね、
銀のやつ、
うん、
で我々はあれにプリクラを貼るっていう、
ね、ああそうだそうだ、
プリクラを表に貼ってデコるみたいな、
あったね。
夏いな、無印一応異常に流行った時期あったな。
無印なんか急に来たね、
うん、挨拶なかったよな、無印
なかった。
メイキングひなさんから、こんばんは、私もくせ毛で高校の頃ベリーショートにしたら癖が収まりましたよ。あら、
いやこれは
収まったパターン、うん、
まあ、女性っていうのもあるのかな。
そうだと思う、長さもあると思うけど、
ね、
俺もほんと数センチ伸びたら、ま、あのねじれ始まりますからね。
ねじれ始まる。なんかそんな漫画あったな。何でしたっけ。
本当
ねじれるやつ
取り込むんじゃないかなって人。
あれよ。
体がね。
うん。うん、なんだったかなあれ、面白い漫画なんだけど。まあまあまあ、五十嵐さんから、敗退、北海道の五十嵐さん。
ああ、どうもありがとうございます。
北海道から、うん。ありがとうございます。北海道も寒いのかな、まだね。
う
ん、
そうだ、豚骨臭さんのお答えで言えば、我々中学時代は、そんなに眉毛とかいじるっていうのがなかったです。うん、
先輩が怖かったから。
うん。うん、だから今、それで言えば優しいんだろうな。こんなことができる、なんとも。
そうそうそう、
だ怖いのは先生だけってこと。
下手したら先生も別に怖くないんじゃない。
あだからな、
保護者に行くってことはだからお家で辞めさせてねっていう、うん、とこなんじゃないのかな、うん、
だからどうする。
そうね、今は
ダメなんですかって俺言っちゃダメよな、うんうん、だってルールはルールだもんな。
そうそうそう、まあ、ある程度やっぱりこう折衷案でやっていかんとね。
そうだな、私の子供だけいいじゃないってわけにもいかんしな。
そうそうそう、
みんなが守ってるんだったらいいよな、うん、違うな、みんなが守ってる守ってないからじゃあやっていいのかってことにもなっちゃうから。
だからな、待ってけよ、パイオニアさん聞いてるから。
パイオニアさんにあの嫌われない答え出さない。
模範的な、うん、
あのダメだと思うしいいかもしれません。 うん、だから全部曖昧にしてれば
ただやっぱ個性っていうのは大事ですよ、
うんうんうん、そうだね貫き通す
そうねでもまあ眉をまあいじるのも僕はいいと思うんですけど
さすがにあれは許容かなと思うけどね、うん、
ただまあ学生時代のことを思い出すとちょっと身だしなみに気をつけるとかさ要は毎朝ちゃんとお風呂入るとか それぐらいで多分急にちゃんとなんていうの異性に好かれたり好かれたりというかしますから、
ね、鼻毛カットするのと同じレベルじゃないの
ねえ
眉の無駄毛剃りって、ま
あ、そうだよね
だって眉真ん中つながってたらいじめの対象じゃん
いじめの対象というか幽霊見えるって勘違いされますからね
いじめって言ったらあれだけどいじられるじゃん M 字になってたら今のご時世、うんうん、俺なんかの時のもそうだったじゃん
実際マックって呼ばれてたし、
うん、新庄な、うん、デイジかっこいいのにイケメンなのに
いつあっても酔っ払ってる新庄だろ
今ね今の話ね、う
ん、あの時眉毛つながってるだけでマックって呼ばれてました、うん、M だから M ね、
うん、うちの次女があの今4歳なんですけど、うん、眉毛つながってるんですよつな、うん、がりそうなんです、うんうん、だから いつそこにこうね入れるかっていうところですよね。
そうそうそうそう。難しいところだね。だからファッション眉毛はまあまあまあなんとなくまあまあダメでしょうって思うけど。
伊賀梨さんは中学の頃から眉毛いじってた上に髪の毛も染めてたってよ。
あ北海道。
北海道のあれだじゃん。ギャルだ。
あそうだ、ね、ギャルかやお男性かもしれないし。
伊賀梨ですよ名前が。うん。ギャルでしょ。
いや俺はもう五十嵐っていうピッチャーしか分からんから横浜にいた
あの知らないな野球は知らないけど、うん、
これ男性と思
ってヨネチャムさんからね分厚いメモ帳も買ったな
何買わされたってこと
ああ無印のでしょ
無印
のああのあれだ輪っかになってるやつね
黒の輪っか、ね、
じゃないかな、うん、あの輪っかになってて
なんかね俺もだから
破りやすいやつ
中3でだから先輩たちいなくなって眉毛ちょっといじり始めてピアス開けたりして高1で俺らオリジンあお笑い始めたじゃん FEC にね、
はいはい、
入ったでしょあの時に俺買ったかもメモ帳なんか芸人たるもの常にメモろうみたいな意識ででも1ページにぎっしり書いて満足してあと捨てたなもうどこ行ったか分からんあとあのビッグノーズさんから、うん、カバンをショップの袋にしてなかったあるわ
あはいはいはいはい、
いやもう我々で言ったらステップバイステップさんですよ
とか、まあ、
ジーンズショップ U
いやそうそうそうそうそう
U ね
U の鍵かけめっちゃ流行らんかったあの
このねか鍵をこう
ああ
ベルトにかけたりできるやつそうそ
うそうそうカタルナみたいなやつ、うん、カラビナ、カラビナか
カラビナ、
うんうん、ああ流行ったな、うん、
あれ持ってたら英雄扱いだったからな
ニコちゃんマークのキーホルダー流行らんかったカラビナの
あ分からん
スマイルのね
あとあの目が宝石の骨のやつとか
全然分からん
あったえ知らん
目が宝石
目が宝石の骨のキーホルダー知らん
髪の毛がわって出てる人形が
ああ願いが叶うみたいな、うん、あれなんて言うんだっけあれはいまだに雑貨あそれこそエトワスあエトワスじゃないあのだビレバンとかにも
どっかの民族の赤子供みたいな
コロボックルみたいな妖精みたいなやつでしょ、うん、なんかあったね、うん
はいはいビッグノーズさんからなんか知らんけどリストバンド流行ってたよ
あ流行ったあれ新庄ですよあマックの新庄じゃないですよ野球の新庄
あそうなん
と思います
なんかさあれなかったなんかこうプラスチックみたいな長い棒を腕に振り下ろすと巻きつくやつ。
物差しぐらいの長さのやつね。
そうそう、30センチ物差しぐらいのやつを腕に叩きつけると、うん、
くるくるって
くるくるってなるリストバンド。
あったね、リストバンド。
あれ俺叩きつけるときアムドって言ってた。
何な
の？ヒュンケルが
鎧かね、鎧かとか。
大の大の大冒険。
アムド。アムド。
一個多いわけよ。大の大の大冒険じゃなくて、大の大冒険。
あ、大の大冒険？
大の大の大冒険じゃないよお前。
大の大の大冒険じゃないの？
いや違う違う。
一人多いわけ。
一つ死ぬってに入ってるよ。
大じゃない。大じゃなくて大。
うん。そのリストバンドお祭りで買ってた。ああお祭り。
リストバンド高校の時禁止になりましたね。
なったな。
流行りすぎ。あ、そっちも首里でも？
首里校もなった。
あ、そう。
首里校から禁止って始まるから。
そんなっけ。
首里校が禁止だった
らそうだ。ラバーバンドとかは？あのゴムのやつ。
やってた。
なんでラバーバンドって？
黒い輪っかよ。
バンド系で。
ああ、はいはいはい。ゴムのゴム状の輪っかね、ただの。
もともとはなんかホワイトバンドみたいなのが。
ブレスレットみたいなやつね。
そうそう。この前は、なんていうの？
ゴムのでしょ？
子供たちの世界の貧困を考えようみたいなので、うん、白いただのゴムの輪っかでホワイトバンドっていうのが流行ったんだけど、はい、 そこからなんかいろんな、ラバーゴム製のバンドみたいのがいっぱい出てきて、
僕黒の輪っかを手
首にいっぱいつけてたよなお前な。
だから手首につけすぎてリストが動かなくなった時あった。固定
つけすぎて、あったゴムの雑貨屋でもういっぱい
売
って
た。そうそうそう、 AM つけてた、
アトミックスとかで売ってたんですよ。
AM つけてた黒の、うん、
黒の輪っかとボディピアスと
身動き取れなくな
って、うん、手首ガッチガチ手首ガッチガチですよ。やってたな。財布にコンドーム、うん、あー入れてたね。なんかお守りのように入れてたね。中で破れてからお札がローションで濡れるっていう事件もありましたけど、
うん、バイオニアさん聞いてるから、あもう聞いてないかも、前半でも、もう聞いてない、もう前半でも聞いて
ない。アーカイブだったらちょっと逃げられんの。五十嵐さんは今じゃパワーストーンブレスレットを作ってるそうです。
へえ、買いますよ。
いや簡単に
安かったら
今は人気ですよパワーストーンはね。
2,3,000 円だったら買います。
僕数珠つけした時期もありましたね。
数珠もなんかちっちゃい数珠みたいなのも流行ってたよね、うん、
流行った、うん、はい、じゃあ一度コマーシャルいきまして、はい、メールも紹介できたらなと思っております。それでは一旦コマーシャルです、どうぞ。
ハイタイ、チャコです。今すぐ使えるウチナー口を教えるウチナー口ナウ。今回は味に関するこの言葉教えます。味クーター、味クーター、何と言えば伝わるでしょう。旨味のある濃い味、コクがある味、奥深い味などをまとめて表現した言葉ですね。沖縄料理にはカツオだしと豚から取っただしが欠かせません。沖縄そばでしょ、中身汁、稲むどち、あとチャンプルー料理にもよく使われます。手の込んだ料理は全般的に味クーターとも言えますね。私も味クーターな料理は大好きです。人間もデージ味クーターになるように毎日修行の日々なんですけれどもね。ちなみに味クーターの反対、ちょっと物足りない、味が薄いということをアファイと言いますが、それはまた次回に。
FM 那覇78.0MHz、あなたの夢を叶えるラジオ。
はい、オリジンアワー火曜日生放送でお届けしてます、うん、はい、重ね重ねのお知らせになりますが、来週はスペシャル回ということで、あのもう有名な、スロットメーカーのパイオニアさんから、田上さん営業の方ですかね、
はい
はい、お迎えして、うん、僕らが好きな、まあ、機種のお話を聞かせていただけるという、うん、来週ですね、スペシャル回です。
でだからジュニアから今 LINE 入って多分聞いてるのかな。
ジュニア、僕らのスロットの先生、うん、
はい、僕らにスロット教えてくれた同級生ね、
はいはいはい、
来週出演よろしくお願いします。えパイオニアさんとのバイパスを広げるチャンスをつかみますって。
おう、
なんか呼びたくなく、確かになったな、なんか
バイパスがね、
うん、しかもチャンスがね英語だわ今日。バイパスを広げるチャンスをつかみます。
北斗無双みたいなことやってたんだ。
チャンス
残り50 これ似てんすよ俺。
まあまあジュニア、これちょっとおいおいだな。
おいおい、一週間あるけどね、
うん、変ななんか、うん、ちょっとまた打ち合わせとかもある。
いやでもまあ確かに、まあまあ、そばに糸かす分にはいいんじゃないですか、
うん
うん、僕らの作家みたいな感じで。
まあまあまあおいおいだな。
はい、メルボルンリーダーさんからツイキャスで、はい、ジュニアも来るんですか、楽しみですって
。じゃあもう呼ぶ。
一定の引きがあるわけよこの番組で。
ファンがいるんですよ。あいつにも。
これパーセンテージどうなってるの。だ例えば30名聞いてさ、
うん、
コメントしてくれる人だけしかいなかった場合さ、
はいはい、
2,3 名になるわけでしょ。
ちなみに今日30、今1人になりましたけど、まあ、めっちゃ聞いてくれてますね。
ありがたやですよ、
うん、はい、うん、
ジュニア呼びますか、アンケートしていいですか、30名に。で
いや多分 100% になると思うよ。
だからこれはもうその結果をジュニアに突きつけよう。
あ
でジュニアに判断してもらおう、
まあまあ、過酷であり、もうあれよね、
まあ、例えばだけどさ、お笑いってさ、我々お笑いやって一人でも笑ってくれたらいいやって 人でも幸せにできたらいいやっていうなんか綺麗事があるじゃん。
うんうんうん、綺麗、まあまあある、ね、あるあるある、うんうん、あるよ。
そんなわけないじゃん、一人だけ笑わせていいってわけないじゃん。
まあまあ本当はもう大衆をね、いろんな人を笑わせたいわけですよ。
そうですよ、うん、まあまあまあ、だからそういう
何言ってる
何言ってるんだろう。
じゃあ
俺も今自動で返事してたんだよ、
うん、ジュニアに任す。
アンケートを取ってみましょうか。
はい、
はい、あのじゃあツイキャス画面をご覧の方でアンケート参加できる人は
来週
ぜひ見てみてくださいね、はい、アンケートを開始しておりますので
。僕が見てる筐体、筐体じゃなくてあのあれがね今、あ、じゃあこっちで返事しない方がいいのね、
うん、うん、ああそうですね、はいはい、まあまあという感じで、
はい、
ぜひ久しぶりのゲストじゃないですか。
来週純也を呼びますか、
うん、そうだね、まあパイオニアさんと終わった後に純也呼んでもいいし、
純也来るならエモリも呼ぶって
セットじゃないからねどんな子分
結果出ました。
はい、あ早いね。
はい 100% です
いや何人がだから、何人が
えやぼってもんじゃない、
やぼじゃない、やぼじゃない、そこが大事だから
100% だね。
100%、 6人の方が回答してくれました、
うん、世論
100%、 世論 100%、 世論 100% にしようか、コンビ名
純也か質問なしだよ純也出ても。
いやいいさいいさ、全然いいんじゃないそれは、
うん、いやだから田上さんが困るじゃん。
まあ確かに、でも純也ってあのなんていうの、暴れん坊ではないから。
ああもちろんもちろん、だから田上さんに聞けなかったことは純也に聞こう、
なんでやろ
純也だから分かるから、いろいろ。
でも分かってそうではあるな、う
ん
う
ん、だから純也もだから聞いた話よ。でまあまあまあまあ、
メルボルンリーダーさんから、
はい、
純也さん、ジュニアの人気、うん、金保留並みですねっていう。キンキンキンキンキンキン。
金保留激アツなんですよ、保留色が変わってね。
はいはいはい。
そういうこと。
五十嵐さんから2人は競馬するんですか。
競馬は、ね、本当教えてくれる人がいたらやりますね。
ちょっとやっぱ怖いイメージがあるんだよな。
そうだね。
怖いというか。むずいでしょ競馬って、うん、まあ簡単なものはないけども、
まあ単勝とかになるのかな競馬だと、うん、2連とか。
今このボートレースを、
はい、
まあスマホというか、はい、とかでもできるのを、まあ、やってるじゃないですか、はい、同じように競馬もできるの。
できます、
できます。
オートレースもできます、バイク、
バイクもできます、
競輪もできます。
はい、
なるほどなるほど。じゃあ今あんまりこの地方にいるから行けないみたいな環境じゃなくなってきてるってわけですね。いや
もうだいぶ世界が一つに、
ネット環境があれば、は
い、ワンピースです、うん、ね、
うん、本当ワンピース、
もうワンピースの時代。
今も逆にこれボートレースに触れたことによってその地域に行きたくなってるんですよ、
は
い、現地で見たいっていう気持ちになってる、
は
い
は
い、
ね、で実際僕行ったしね、
うん、福岡で行った時にわすごいってなったから、うん、また違うところ行きたいっていう気持ちになってるんですよ。
大村行ってみたいしな、うん、
なるほどね、ちゃんとこの呼び込みになってるん
だね。なってますね。
いやだこれが経済ですよ。経済の復活はもうギャンブルからですよね。
たまたま我々がそうだっただけで全員が全員ってわけじゃないからね。
いやそうそうそう、まあ、それもあるし、
うん、あメール、
他局でボートレース会やったって話聞いた、
うん、あしかもキー局でしょ、
キー局でやったの、うんうんうん、呼ばれて、だ
初恋健吾とね、
うん、ボートレース大好き芸人枠で行って、
うん、
他局というかキー局は厳しくてって話したっけ。
ああうん、聞いた聞いた、
うん、
なボートレースな協定って言ったらダメだったっ
け、うん、協定って言ったじゃあダメ、スポーツですと、
うんうん、
ボートレース協定上って言っちゃいけない、ボートレース上とか、
うん、
っていうことなんかいろいろ縛りがあって、あ
だから僕出てたら多分ダメでしたね。僕はもう
出ちゃうよね。だって
ギャンブルと思ってやってますから。
いやあれはモータースポーツとして。
いやいやいや。
うん、はい。だからましょう、
ね、ほら先週ねいただいた差し入れ。
うん。
先週だっけポテト。
ああオモニーさんからねいただきましたね。
そうあれもキングスの会場でスポンサーになってたらしくて、ボートレースのこの組合っていうんですか、ボートレースがキングスの試合のスポンサーになってて、それの付録というかあのお客さんプレゼントであのボートレースの、あのペンライト、
これ挨拶じゃない、
誰が誰に、
ボートレース業界が我々に
これ挨拶か
沖縄に来ますよっていう
ってことは、まあ、ずっと前からほら CM もやってるじゃん、あの
あぜこれ沖縄にボートレース場作ってほしいな。
いやまあまあボートレース場、あでもありえるか やってほしいな。だキングスのスポンサーになるってすごいさ。
すごい。でしかもキングスも今、うん、チャンピオンシリーズファイナルでってやつですか、
うんうんうんうん、
今週からもう日本一になるかもしれないっていう試合がもう始まりますから。
バスケットリーグね、沖縄のキングス、うん、そうそうそう、ゴールデンキングスのスポンサーにもう 満席さ、いつも
入れないよね。
でスポンサー入りたい企業の方が多いんですよ、
うんうんうん、
ね、
スポンサーになりきれてないのにみんなどうしたらなれるんですかってなってる状況で、
ああ
デカデカとボートレースの人たちがこの協会がスポンサーになって会場にボートも置いてるんだってよ。
いやもう俺タイムマシンに乗れるなら過去に戻ってクーバさんの家をぶん取りたいな。
クーバよしきさんがね実況やってますけども、
あらあらあら、岸本選手が
おボーキングス仕様のボートレースにだ、実際のボート、う
ん、これはちょっと2017年のツイッターなんですけど、まあ、でもそういう仕様のちゃんと
岸本選手がキングスボートレースのボートに乗って、
うん、
こう
こんなの
キングスのステッカーが貼られた本物のだからボートですよ。
本物の岸本選手です。僕のとこ見てる
岸本選手は本物だと思います。モーターもちゃんとついてるし、だ乗れるんだって。
もうどっからでもスリー打ちますよ岸本。もう沖縄のカーリー、
どっちの話したんだよ。バスケの話したんだよ。ボートレースの話したい
の。カーリーですよ本当に。フライじゃないよ。
どっちの話。カーリーフライと思う。なんだカーリーって。
どっからでもスリーポイントシュートを打って入れるからね。
すごいね。
本当にカーリーですよ。フライじゃないよ。
うん、何なん。カーリーはもうフライしか分からんわけ。何なんだカーリーって。
NBA 選手だった
な。なるほどね。
そうそうそうそう、
だからどんどん来てんのよ。
ええ、
だからそのお前が出たやつも、うん、ボートレース場からお金が出て、うん、ラジオやってってことじゃないの。
いやいや、そういうわけではないと思いますよ。
あ、本当？
はい、いやでもだからこうどんどんどんどん近づいてきてるなっていうのはあって、
やりたいね。
やりたいですよね。あの NBA のゲームでプレステ5のゲームで、
うん、
あるんですけど、写真をスキャンして自分そっくりのキャラクターが NBA 選手の新人としてこうリーグ戦を勝ち抜いてスター選手になるみたいな、
はいはいはい、顔をちゃんと入れ切れるってことね。
そうそうそう、
はい、
これの技術がすごくてですね、僕自分でキャラ作ったんですよ、うん、ちょっとこれ見てほしいんだけど。
俺まだボートレースの話したかったな。
じゃあ、いやいや、戻るボートレースの話戻るから、
うん、
すごいそっくりでね、プレーするたんびにね笑っちゃうんですよね。あれなくなってるな。
もういいよ。
あったあったあった。
もういいよ。もうあったとしてももういいよ。
見て。
歩むだ。アフロ時代の歩むだ。
死に似てん。
似てる歩むだ。
画面見せれるかしら。
デイジ似てる。もう夜中。
すごい、アイムがゲームの中にいる。
やばくない。
まあちょっとゲーム仕様になってますけど、顔の輪郭とかね。
で
も歩むだ。
何が嫌かってこのゲームシンプルに難しいわけ、
うん、
だからコート上で死に下手だわけよこれ。
実際と変わらないじゃん。
実際と変わらない。バースメタバースに行けないのよ。
ゲームの中で強くなるのがゲームだからね。そうそうそう、それで優越感に浸るわけですけど。
面白い。今度自分の YouTube で配信してやろうかな。デージ似てるよ。死に面白いで。なんか、うん、笑ったりしたら気持ち悪いわけよちゃんと。
おいいね。
うん、はい、メールいきましょう。
はい、
あやむさんブブさんこんばんは。
こんばんは。
ラジオネーム万代です。
万代さんどうも。
ハッピー沖縄2022ライブお疲れ様でした。あ、ユッキーさん。
ユッキーさん、はいはい、
イオン串川でやらせていただきましたね。
はい、復帰50周年記念みたいなやつで、ね、はい、オリジンの何名かで、イオン串川でお笑いライブしました。
やりましたね。さらにオリジンライブ1位おめでとうございます。
ありがとうございます。
さらにさらにガナハベース7周年もめでたくて、10周年15周年とますますの繁栄を祈願いたします。
はい、
はい、めでたきこと続きのノーブル駅のお二人のこの勢いが続きますように。それでは放送頑張ってくださいということで、
はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。トトラベベのハンバーガーがじゃ あるのか。
いや、催促するな。
求めないよ。
いや、ありがとうございます。
仕入れを催促するな、ね、
応援いただいて。さらに万代さんから来ております、
う
ん、
はい、
お二人は小学生の頃 NHK の教育テレビ現在の E テレでどんな放送を見てましたか、うん、今はコロナ禍で会えませんが、コロナ禍前はいとこと集まった時に教育テレビの番組で盛り上がって、自分たちはいとこたちの中では真ん中くらいの位置にいるので、お兄ちゃんお姉ちゃんや下の世代がの番組が被ることがあったり、知ってる知らないでワイワイすることもあります。昔テンブス前のサテライトスタジオでしゃもじのオリジンアワーを初めて見に行った時、 はい、アイムさんがゲストで出てて恐竜家族のオープニングの母さんただいまをふと思い出しましたあやってたな、
やってたな、
恐竜家族っていう今の E テレでやってたね、あの
昔のね NHK か、うん、12チャンネルですね、
恐竜のお父さんのモノマネっていうのはしてたんですよ、うん、母さんただいま
似てるんだよな
早く飯食わせっていう赤ちゃんがいてね、うんうん、ミルクをこう請求する赤ちゃん恐竜みたいな早く早くみたいな母さんただいまってやってたな、
うん、何見てたかな、それで言ったらアルフとか、
あ
ウルフだっけ、アルフだっけ、
アルフ、
所ジョージさんが、ね、
所ジョージさんがね吹き替えでめっちゃ見てたわアルフ、
う
ん、
アニメというかそれは俺もだから小学保育園か幼稚園、
俺らはもうジャジャマルピッコロポロリですよね、うん、
ゴロリな、
ポロリです、
いやポロリだったらポロリだから
ポロリです、ゴロリは、
それは AV の
ゴロリは作って遊ぼうです、
AV のやつじゃないの、
ジャジャマルピッコロポロリです、ググってごらん、はいググってごらん、
それ本家をもじった AV でしょ
違うわ
ポロリで合ってますよ
ポロリで合ってるんだ、
そうねポロリでしょ、でポロリはちなみにあれですから、ね、あのフリーザの方声優ですからね、
ああフリーザもアイムさんできますもんね、
はいはい、ニコニコプン世代、
ニコニコプン、
うん、ああじゃあ一応かぶってるんだな、そうそうそう、ニコニコのその後何になったんだ、
ザーボンさんロドリアさん殺しますよ
ポロリじゃないからそれ、う
ん、ジャジャマルさんポロリさん、
ポロリさん
星を破壊しますよ
ダメダメダメダメダメダメダメ、
ピッコロペンギンの女の子は確かブルマの声じゃなかったっけね、
ジャジャマルピッコロ、
ポロリ、
ちょっと待って俺でもそれあんまり通ってないんだよね、
ジャジャマルピッコロ、うん、ポロリっていうワクワク弾んでポーンみたいなやつでしたよ
ちょっとジャジャマルだけだったら居酒屋が出てくるな、
なんですって居酒屋ですか、殺しますよ
出よう、わ俺これ全然通ってないやっぱり、
あ本当。ニコニコプンの、じゃこれはドレミファドーナツ、
ああドレミファ、ね、ドレミファだ、
ドレミファドレミファドーナ ツ、
はいはい、インゴア2匹出るやつね、うん、インゴ
アってインゴアって言うな
よ、ゴリラと
ゴリラと
なんかカンガルーみたいなやつだな、
はい、あでも あんまり見てないな俺、だからもう小学校那覇だったから、
ワクワクさん今日何作ってくれるの、いい、ね、うん、今日はねコンドームを作るよ、
いややめて、何なのお前
何ですかワクワクさん、
いやフリーザ
殺しますよ
それは殺していいよ、コンドーム作るんだったらもう殺していいよ
僕ハッチポッチステーションっていうのをよく
見てて、グッチ雄三さんのね、
うもう二十歳ぐらいでだったんだけど、もう仕事もしたくないし進学もしたくないし、
ハッチさんポッチさん
とりあえずハッチポッチステーションを見て、うん、ゲーセンに出かけるっていうのをやってましたね。
クズな、クズな二十歳を探してますね。
ハッチポッチステーションを見ると、ちょっと、あの、寂しくなるわけ。面白いって思いながら。
あとやっぱ我々、子供の頃に始まった、パラソルヘンベイとかも見てたな。
あったね。
パラソルヘンベイ。
アニメね。
うん、パラソルヘンベイの後ぐらいに、忍たま乱太郎が始まったんだ、ちょうど僕ら世代だったと思うんです
よ、はいはいはい、
それが今だから忍たま乱太郎30周年とかでしょ今、
100% 勇気ね、
本当だ、うん、俺だら世代だね、
きり丸が田中真由美さんですからね、
あルフィね、ルフィの声されてる、
うん、おじゃる丸とかも
なん
か
いやおじゃる丸はもう
ちょっとわれわれがちょっと大きくなってから出てきたよね、
うん、おじゃるってね、
うん、なんか始まった頃のそろそろ覚えてる世代というかさ、要は僕が子供の頃、うん、サザエさん始まったのいや知ってるよっていう大人見てドン引きしたというか、ね、デジおじいやしこいつと思ってたわけだけど例えば僕らとかってもう名探偵コナンが始まった頃を知ってるというか、
そうだ遊戯王とか、
とかそうそう、いや今も延々と続くものとかをもう知ってるけど、
ね、
今の子供たちからしたらすごいおじいに見えるはず、
そうだワンピースも僕第1話ジャンプでちゃんと見ましたからね、
う
ん
う
ん、
そうそうそういう感
じ、あそうなの、
ローソンで立ち読みして涙流しましたあの腕取れたシーン
シャンクスが、
うん、
あれで泣ける
かい、泣いた泣いた、ローソンで立ち読みして泣いてた
立ち読み言わんでいいのよ、今ローソンじゃないよ、まあ、あの時多分ローソンないホッパーだよ、
あーそういうのあるね、
ローソンだ、
ローソンなんて本当去年できたでしょ、
僕もローソンで最強伝説黒沢読んで号泣したことあった、
なんで大人だな
一回外に出たもん、
なんで黒沢って
あの怪人の人書いてる人、はい、まあまあ、
忍たま乱太郎原作の落第忍者乱太郎が連載が終わったと、全65巻、この漫画僕持ってました、海南のジェフの隣に電車ばったんですよ昔、うん、ブックボックスかな、
あったあったあった、
沖銀か龍銀の隣
あったあった、
あそこに行ってばあちゃん にせがんで忍たま乱太郎の漫画買ってくれ全部模写するからって
、ね、どんな買う理由
どんな買い方で、
うん、僕アフタヌーン
アフタヌーン
アフタヌーンってミザリア
ミザリ ー,
ミザリ
ーアウターゾーン
アウターゾーンね
ミザリ
ーアフタヌーンは前
漫画あるから
大人雑誌でしょあれ、
うん、大人
ありましたよね、うん、
アウターゾーン
アウターゾーン
アウターゾーンよく出てきますけども
ちょっと服がパーンって溶けたりしとかしてねミザリーの、
はい、
そうちょっとエッチな感じもあって
あれぐらいが少年誌にとってたまらないんですよね、はい、
そうかヌーベは我々より先
いやいや
同じぐら い, ぐらいあ地獄先生
ナム大時代引き受けようなんだろ
高台霊感別館完全を覚えたな
あれアニメと漫画であれお経違いますから
あそうなんだナム大時代引き受けようなん高台霊感別館完全を
はい、ではまた来週来週はスペシャル回です、はい、パイオニアさん登場していただきますそれでは1時間生放送ありがとうございました、はい、
ありがとうございました。